ヨハネの福音書、今朝は5章の25節をお開きください。前回までの話を覚えているでしょうか。イエス様はエルサレムにおいて38年もの間、病気にかかって横たわっている人をすぐに癒されました。ところがその日は安息日でした。そこで宗教指導者たちはイエス様を迫害しました。なぜなら安息日に関する彼らの規定を破ったからでした。しかしそれは神の教えではなく彼らの言い伝えであり伝統であり規則でしかありませんでした。安息日は人のために作られたものです。神が人が休むように心も体も休むため、私たちは疲れますので、休まないといけないわけですね。神は私たちが休むようにそのように安息日をお定めになりました。しかし神は疲れることありません。ですから休む必要はないわけですね。天地を創造されて創造の技は休まれましたというのは、完全に作られた完成したからですね。しかしそれを維持管理するために神はずっと働き続けています。そして私たちを守り、私たちを憐れみ、私たちを愛するため、また救うために神はずっと働き続けておられるわけですね。ですからイエス様は彼らに答えてこう言われました。私の父は今に至るまで、働いておられます。ですから私も働いているのです。しかし宗教指導者たちはイエス様が、ご自分を神とした、それで彼らをますます殺すようになったわけです。そこでイエス様はご自身が神と等しい方、神ご自身であることを論証なさったのが前回のところでしたね。まず父なる神の御心を 100% 完全に行うことのできる方でした。人にはそれはできません。神の御心 100% 行うことができる方は神が人となって来られた方しかできないわけで、イエス様は 100% 行うことのできる方でした。そして死人を生かして命を与えることのできる方でした。さらにイエス様は父なる神から罪の裁きが委ねられている方でした。それは全てのものが父なる神を敬うように、子なる神キリストを敬うようになるためであったと前回のところでは学んだわけですね。今日の箇所でイエス様はさらにご自分が神と等しい方であることを論証しておられます。5章の25節をご覧ください。誠に誠にあなた方に告げます、死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。また父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。29節一緒に朗読します。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。今朝はここまで一緒に学びたいと思いますが、イエス様はここでご自分が神と等しい方であることを2つのことで論証しておられます。まず第一に、人に命、永遠の命を与えることができることです。そしてもう一つは、裁きを行う権威が与えられていることです。命を与えること、裁きを行う権威、これは誠の神しか持っておられません。そのことをイエス様はここでご自分が神と等しい方であることを論証しておられます。25節の誠に誠にあなた方に告げます、誠に誠にとはギリシャ語でアーメン、真実ですっていう意味です。イエス様が大切な教えをなさるときによく使われる言葉で、これから話すことは真実でとても大切な教えだから、よくよく注意して聞くようにということです。死人が神の子の声を聞く時が来ます。どういう意味でしょうか。死人が神の子の声を聞く時が 来る。ここでいう死人とは肉体の死のことではありません。霊的に死んだ人のことを言っています。霊的に死んだ人とは、まことの神を知らないこと、まことの神から離れた状態の人のことです。聖書は、すべての人は皆生まれながら霊的に神から離れた状態、まことの神を知らないと教えています。そのことを聖書では霊的な死と教えています。まことの神を知らないので、いわゆる霊的な事柄に無知です。そういうことを知りません。神を知らないので、自分たちで木や石を持ってきて、これが神だと、いろんな人の形や獣の形を作って、それに拝んで、自分で作ったものに対して、私を助けてください、私を守ってください、全く霊的に無知ですから、そのような愚かなことをしてしまうと聖書は教えているわけです。なぜそういうことをするのか。それは霊的に死んだ状態、神を知らないでいるので、そういうことをしてしまうということです。また誠の神から離れているので、霊的な事柄に応答できません。世の中の流れに流されてしまいます。自分のやりたいこう欲望、その欲望欲求を満たすために、それに従って生きています。なぜなのか、それは霊的に死んだような状態だからです。そういう力がありません。良いこととは分かってても、それをする力がない、力、命がないわけですから、分かってはいても、ついついやってはよくない、悪いことに流れてしまう、みんなやってんだから、そのように世の中の流れに流されている状態、私たちも以前はそうであったわけですね。でこのままでは自分の罪のゆえに神の御怒り、裁かれて当然だったわけです。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛して、ご自分の独り子を使わせてくださいました。霊的に死んだ人が、神から離れた状態の人が、神の子キリストの声を聞く時が来ます。神の子キリストの言葉、すなわち福音に聞く時が来ます。ここでイエス様は、聞く者はどうなると25節におっしゃってますか。聞く者は生きるのですと言ってます。以前は霊的に死んだような状態でした。神を知りませんでした。何が良いか悪いか分かってはいても、それをする力がなかったわけです。それは神の命から離れているので、そういう力がなかった、無知であり、霊的な無知です。何も知らないということではありません。この世の事柄は知ってますけれども、神について、永遠について、私たちは聖書が教えない限りはそれを知らないわけです。霊的に死んだものが、しかし聞くと霊的に生きるものとなるという、命が与えられます。そのことをパウロはエペソの2章、ちょっと開いていただけますか。私の聖書では374ページ。パウロはこのように説明します。2章の1節で、あなた方は以前、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、私たちの過去です。過去は自分の罪過と罪の中に死んでいたものでしょう。霊的に死んだ状態のものであった。命がなかったわけです。ですから命がないわけですから、その頃は、以前はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って、悪魔と呼ばれるものに従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、他の人たちと同じように自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。これが私たちの以前であったとパウロは言ってます。私たちは皆神の御怒りを受けて、自分の罪のゆえにそのようなものであったということ、みんなです、私も含めて。しかし4節、 このしかしが素晴らしい聖書の言葉ですね。過去はそうであったけれども、しかし憐れみ豊かな神は、神は憐れみ豊かなお方です。その神は私たちを愛してくださった、その大きな愛の上に、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、死んでいた私たち、霊的に死んでいました、神を知らないでいました、神から離れていました、ですからこの世の流れに従って生きていた私たち、滅ぶべき私たちが、神が私たちを愛して、そして私たちを、その死んでいた私たちをキリストと共に生かした、死んでいたものが生きるものになった、あなた方が救われたのはただ神の恵みによるものです。そのようにパウロは同じことをここで教えています。さあ戻りましょうか。霊的に死んでいたものが神のこの声を聞いて生きるものとなります。いつですか？今がその時です。イエス様おっしゃった。霊的に死んだものを生かすために、命を与えるためにイエス様は天から降りてこられました。救いの働きはキリストが来られた時から始まりました。そして今に至るまで2000年経った今の時代も、その救いの働きは続いています。私たちも以前は神を知りませんでした。それ聞いたことがなかったからです。真理の言葉、福音を聞いたことがありません。しかしキリストについて、キリストの言葉を私たちは聞いて、聖書の言葉を聞いて、福音を聞いて、信じて、私たちも救われたわけです。このように聞いて信じる者は誰でも救われます。永遠の命が与えられます。聖書は死んだ後に永遠の命を与えるとは教えていません。いつ与えるんですか？今私たちがこの生きている瞬間、信じた瞬間、すでに永遠の命を持っているわけです。第二コリントの6章の2節にこう書かれています。神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。今は恵みの時、今は救いの日なんです。イエス様が来られて、今の時代もその恵みの時代で、救いの時代で、私たちはそのような恵まれた時代の中に生きているわけです。以前は世の中の流れに従って好き勝手に私たちは欲望のままに流されるままでした。命がなかったわけですから、それに逆らえないでみんながやることを同じようにやってたわけです。それが何が悪いのっていうことだったわけです。それは反応できないわけですね。死んでるわけですから何も感じないわけです。無感覚なんですよ。ところが福音を聞いたときに、本当だ、そこから私たちは移されていくわけです。死んでいたものが生きるものに、命がなかったものが命を受けるように、力のなかったものが力を受けるようになりました。今はその救いの時代、恵みの時代なんですね。さあ26節ご覧ください。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。命を与えることができるのは誠の神だけです。父なる神は永遠の命を持っておられます。同じように神が人となって来られたお方イエス・キリストも永遠の命を持っておられます。ヨハネの14章の6節でイエス様はこう言われました。私が道であり、真理であり、何でした？命ですと言われたわけですよね。永遠の命は誠の神とキリストのうちにあります。ですから、キリストはご自分のうちに命を持っておられるので、私たちにもその命を、永遠の命を与えることができるわけです。ではどのように私たちはその永遠の命を持つことができるんでしょうか。キリストの言葉に聞くことですね。 そして聞くだけではなくして、その方を信じて心に受け入れることです。信じた者はキリストを心の内に持っているので、この方のうちに永遠の命があるわけです。この方が命なんです。永遠の命が、見えない神が人となって来られて、この方のうちに命があって、この方をご自分のうちに持っておられるので、私たちにもそれを与えることができるわけです。ですから、この方を信じる心のうちに持っているということは、あなたはもうすでにその永遠の命を持っているわけです。そのことを、第一ヨハネ5章、ちょっと開いていただけますか。同じこの福音書を書いたヨハネが、によって書かれた手紙、それが第一ヨハネの手紙です。そこの5章を開いてください。5章の11節でヨハネはこう言ってます。私の聖書で471ページです。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうち、神の一人子イエス・キリストのうちにあるということです。この命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は、神の一人子イエス・キリストを持つ者は何を持つんですか。命を持っておりって書かれています。永遠の命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。私が神の御子の名を信じているあなた方に対して、これらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。あなたは心の内にキリストを持っているでしょうか？信じたでしょうか？あなたが信じたのであれば、もうあなたの心の内にキリストがおられるので、この方に命があるわけですから、あなたの内側にはもうすでに永遠の命が与えられています。さあ戻りましょう。27節、また父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。キリストが神と等しい方である根拠は、まず第一に命を与えることができるからでしたね。命を与えることができるんです。父なる神はご自分のうちに命を持っておられ、同じようにキリストもご自分のうちに命を持っておられます。キリストはご自分のうちに命を持っておられるので、私たちにも命を与えることがおできになるわけです。命を与えることのできるのは神だけで、ですからキリストは神と等しい方であるということができるわけです。イエス様はそのことを先ほどのところで説明なさったわけです。なぜそういう話をしているのか、スタート、あの癒しのところなんです。38年間、もう一生です。もう誰も助けることができない、苦しくて、そこで横たわっている人がいて、イエス様は治りたいか、誰も私を助けてくれる人がいません、主が立ち上がりなさい、歩きなさい、そのように言うと、彼はすぐに治ったわけです。ところがその日が安息日で、宗教家たちがなぜこんなことをするのか、それは律法違反だって言ったわけです。安息日は休むのに、仕事をしてはならないのに、彼らは自分たちの規則だったんですね。しかしそれは人のためであって、神には休む必要ない。だから父が働くように、私もずっと働いているのです。人々を憐れんで、この人を憐れんで癒したことを彼らは怒って、そしてイエス様がご自分を神と等しくしたということで、彼らを殺そうとしたので、イエス様はご自分が神と等しい方、神ご自身であることを今ずっと、何節からですか、17節からずっと説明しておられるわけです。命を与えることができる、それは神だけなんです。キリストは神と等しい方です。次に、キリストが神と等しい方である根拠、それがここから話しておられることですね。27節から最後の29 9節まで。命を与えるだけではなくして、キリストには裁きを行う権、その権威が与えられているからという。すでに22節でイエス様をちょっとご覧ください。前のページですね。こう言われました。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを誰に委ねたんですか。子に委ねた。子っていうのは神の子イエス・キリストのことです。イエス様にその裁きの権威が委ねられました。そしてこの27節でもさらに強調してこうおっしゃってるわけですね。また父は裁きを行う権を、その権利を、権威を子に与えられましたとおっしゃってる。罪の裁きを行う権威を持っておられるのは神のみなんです。父なる神は裁きを行う権威を子なる神キリストにお与えになりまして、ですからキリストは神と等しい方だと言えるわけです。子は人の子だからですと言われました。人の子とはこうメシア、キリストの称号タイトルです。キリストは 100% 神です。そして 100% 神であるだけではなくて、目に見えない神が見える人となってこられた、その方がキリストで 100% 神であり 100% 人です。キリストは神の子として私たちに命を与えることのできる方です。ですから先ほどのところではご自分のことを25節で神の子の声を聞くときとおっしゃっている。神のこの声を聞くとき、聞くものはどうなるんですか。生きるのですとおっしゃった。神の声、キリストの声、キリストの言葉を聞くものは、信じるものは生きるわけです。永遠の命を受けるわけです。そしてここではご自分のことをイエス様は今度は神のことをおっしゃらずに、27節は何とおっしゃってますか。人の子というのをおっしゃってる。メシアのタイトル、人となって来られた方、イエス様は天からただ私たちを見ておられるだけではなくして、私たちを同じ姿をとって来られたわけですよね。私たちが通る誘惑、それ以上のすべての誘惑をイエス様は通られて、人がどういうものであるか、誘惑がどういうものであるか、罪を犯したことはありませんが、イエス様はすべての私たちが通るすべての誘惑、それ以上のすべてを通られて、罪を犯すことがなかった方なんです。ですから、知らないで裁いてるわけではなくして、すべてを知っておられて、正しい裁きをすることのできる方、この方がイエス・キリストなんです。人の子に、キリストにすべての裁きが委ねられています。このことに驚いてはなりませんと28節で続けてこう言われます。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。聖書の中にイエス様が死人を生き返らせる記事が3つ書かれています。まず第一にマルコの5章で街道管理者ヤイロの娘、女の子12歳って書かれてますけれども、その子を生き返らせた記事があります。もう一つはルカの7章で、今度は男の子です。やもめに一人の息子がいて、頼りにしてた自分の息子が死んでしまいました。その子もイエス様は生き返らせました。そしてこのヨハネの11章行くと、死んで4日になるラザロ、彼も生き返らせた記事が書かれています。ラザロに至っては死んでも4日も経ってて、墓の中に納められてもう臭くなってます。そのように家族の者は言いました。完全に死んだ状態でもうどうすることもできない。そこでイエス様は墓に行かれて、ラザロを出てきなさい、神の子の声を聞きました。ラザロは死人が墓の中から出てきた記事が書かれています。死人が生き返ることのできる、生き返らせることのできる方は神のみだけなんです。 キリストは神と等しい方であることがその3つの記事からよくわかります。救い主が来られた時の印は死人さえも生き返らせることが旧約聖書には予言されてて、イエス様をその通りになさって、ご自分が確かに聖書が予言しておられる救い主キリストメシアであることを証明なされました。メシアは神と等しい方、神が人となって来られた方なんです。さてここでイエス様が言われたことは過去の話ではなくして、実際にイエス様は死人を生き返らせたと同じように、将来も同じように肉体のよみがえりがあることを教えておられます。言うまでもなく、生きているものはいつか死を迎えますね。ご説明するまでもありません。私たちのこの肉体はどんどん弱まっていきます。当然です。これ衰えていくわけです。80年90年100年120年その後私たちはどうなるんでしょうか。死んだ後人はどうなるのか。イエス様はここでそのことに答えておられます。何と言われました。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ますと言われました。墓の中に私たちは皆閉じ込められるわけではありません。死んで消えてなくなるわけでもありません。イエス様は墓の中にいる者が皆と言われました。みんなってどういうことですか。みんなっていうのはみんなっていうことです。すべての人っていうことです。一人残らずっていうことです。すべての人はよみがえる。キリストを信じた人だけではなくしてみんなですから、信じなかった人もみなよみがえる、出てきなさいという神の声を聞、神の子の声を聞いて出てくる時が来ます。何のためでしょうか。最後に29節そのことを学んでメッセージを閉じていきたいんですけれども、29節でイエス様はなぜすべてのものが出てくるのか、その理由を述べています。こう言われました。前後行ったものはよみがえって命を受け、悪を行ったものはよみがえって裁きを受けるのです。すべての人は肉体を持ってよみがえります。キリストを信じた人だけではありません。信じなかった人もここ読むと分かるようによみがえることが分かります。しかし両者の結末はどうですか。全く違ったものとなったわけですね。ここで言う前後行ったものとは、イエス・キリストを信じた人たちのことです。前後行ったら救われる、そういう意味ではありません。100% 良い行いをできる人などどこにもいません。イエス様が言われたことはそういうことではなく、人が救われるのは行いによるのではなく、キリストを信じる信仰によってのみです。すでにこのヨハネの一章十二節で見たように、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになったと書かれています。救われるためには信じるだけなんです。同じことがエペソの二章の八節九節にはこう書かれています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。私たちが救われたのは神の恵みなんです。そしてキリストを信じる信仰によって救われたわけです。それは自分自身から出たことではなく、なんて書かれてますか、神からの賜物ですとあるわけです。プレゼントなんです。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですと書かれています。 さあここでなぜイエス様はじゃあ信じたものと言わなかったんでしょうか。信じたものと言わず善を行ったものと言われたわけです。なぜ善を行うものと言われたんですか。それは本当にキリストを信じたのなら当然善を行うからですよね。過去はどうであれキリストを信じたのなら悪い行いをし続けることなどありえないわけです。これ失敗をしないということではありません。私たちは弱いですから失敗もすることたくさんあるでしょう。しかし意図的に継続的に悪いことを行い続けるということはありえないわけです。神の愛を知りキリストを信じた者はその信じた者にふさわしい実を結んでいきます。ちょうどそれは農業で言えば種を植えたら芽が出て、そこで実がなっていくのと同じように私たちの心の中に神の種、福音の種、イエス・キリストを信じたのであれば当然それにふさわしい実を悔い改めにふさわしい実が実ることが当たり前のことなの。自然界でそれが当然なことのように霊的な世界においても本当にキリストを信じたのであればそれにふさわしい実を結んでいるわけでその実が何なんですか。善を行うということ。言葉だけで私は信じてますということを言えるわけですよ。見えないわけです。何が見えるんですか。身で見えるわけでその身が生活の中で良い行いとして見えるわけです。良い行いをしたから救われていくのではありません。救われたので新しく生まれたので当然行いが変わっていって生活が変えられていくわけです。ですからスタートは救われることなんです。神のことされることなんです。神のことされたならばその親に似せられていくわけで親は父なる神、子なるキリスト、キリストの姿に私たちは聖霊によって変えられ続けるわけですよね。完全になるわけではありません。私たちが完全に変わるのはイエス・キリストと再び会う時なんです。その時まで私たちは日々変えられ続けるわけです。失敗はするかもしれませんけど、しかし悔い改めてキリストに従って私たちを歩む、その結果良い身、正しい身、それが善を行うことですね。これがキリストを信じた人の特徴の一つなんです。キリストを信じた者は裁かれません。なぜならキリストが私たちの罪のために十字架で死なれたからですね。キリストは墓に葬られました。しかし三日目に死人の中よりよみがえりました。このキリストを信じる者はよみがえって永遠の命を受けます。ここでイエス様が言われたよみがえりっていうのは霊的な話ではなく幻でよみがえる話ではなくて実際的に肉体でよみがえるっていうことです。イエス様は見えない神が人となって来られました。見える形で神が分かったわけです。そしてイエス様が神であることはその行いを見れば明らかでした。たくさんの奇跡をイエス様は行われました。権威ある教えをなされました。で最後十字架につけられました。死にました。死んだままであれば口だけであって神のことを言われましたけれども実際は私たちは変わらない人であったわけです。しかし聖書の示す通りにキリストは死人の中より初歩としてよみがえられたわけです。そのことによって神の子であることが証明されました。イエス様がよみがえった時イエス様は幻でよみがえったわけではなかったわけです。実際の肉体を持ってよみがえられました。ですから触ることできたし食べることできたし飲むことできたし弟子たちと交わることができたわけです。しかも40日間イエス様は弟子たちと共に生活されて確かにご自分が生きて働いておられることをよみがえられたことを示されてそれから天に帰られました。同じように私たちのこの肉体今はありますけどやがてこの肉体を朽ちていきますが墓に閉じ込められますがしかし閉じ込められたままではありません。キリストが墓の中からよみがえったように新しい体、復活の体でよみがえったように私たちもキリストを信じたのであればキリストが心の内にあるのであれば 永遠の命が、神の命が内側にあるわけですから、外側は朽ちても内側は、私たちは日々新しくされて、この肉体が終わった後でもキリストがよみがえったように、神は私たちに働いて、朽ちない体、栄光の体、そのキリストと同じ体を神は私たちに用意しておられるわけです。そのことが第一コリントの15章書かれてますので、後でゆっくりご覧ください。信じた者は一瞬のうちに私たちは変えられるんです。一瞬のうちです。そこに私たちの希望があるわけですよね。永遠の命を持ち、私たちは霊で一生、生涯過ごすわけ、永遠に過ごすわけではなくて、新しい体を持って、完全な体を持って、もうあちこち傷んだり、衰えていくことをなくして、朽ちない体を私たちに神は用意しておられるわけです。今月私たちの教会、キャンプがありますけど、キャンプはまあテントを張り、仮住まいですね。ずっとそこで住むって大変なことです。一時的だからキャンプは楽しいんですね。まあ、いろんなハプニングも起こるでしょうけれども、でもキャンプですから楽しいんです。一時的なんですけど、やがてお家に帰ってきます。一泊二日です。今回短いです。私たちの生涯もそうです。私たち永遠にこの体をつけて生活するわけではなくて、この体っていうのはテントのようなもので、一時的な仮住まいでしかないんです。ですからやがて畳んで天に帰っていくわけですけれど、その時に私たちはもう朽ちない体、聖書はまた建物にも例えてます。テントではなくして、もうしっかりとした建物を神が備えてくださる。そこに私たちの希望があるわけです。命が与えられているので、キリストを信じた者はよみがえってその命を受けるわけです。しかし悲惨なのは何ですか？信じない者たちの結末のことをイエス様はここでおっしゃっているわけです。何と言われました？29節後半に、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるので、そうおっしゃいました。悪を行った者とはキリストを信じない人たちのことです。悪いことをしたから裁かれるのではありません。神はどんな罪でも許してくださいます。憐れみ深い方です。しかし、許されない罪が一つだけあります。どんな罪を犯しても許されますが、一つだけ許されない罪、それが神の一人子、罪からの救い主、イエス・キリストを信じないことなんです。なぜキリストを信じないと許されないんですか？それはおかしいでしょう。不公平じゃないですか？他に許される方法あるんじゃないですか？あるとすれば、あなたが 100% 罪を犯さないことなんですね。行いだけではありません。思いの中でも考えの中でも悪いことを考えない。生まれてから死ぬまでそれができるのであれば、罪のない人ですから許されるでしょう。しかしそんな人などいるんでしょうか？いないわけですよね。宗教も人を救いません。なぜなら人が作ったものだし、その人たちも皆罪を持っているわけです。救うのは神だけなんです。神が人となって来られた方、罪からの救い主、イエス・キリストなんです。なぜキリストを信じれば救われるんですか？本来私たちが自分の罪のように裁かれなければならなかったのを、神は私たちを憐れんで、私たちを裁くのではなく、私たちの罪をキリストに負わせて、十字架の上で私たちの罪の身代わりとしてキリストが代わりに裁かれたので、神は私たちを罪のないものとして定めてくださったわけです。キリストが十字架につけられたのは、つかれたのは私たちの罪を許すためでした。罪を許すためだった。罪を許すためにはその一つの方法しかありませんでした。命を買い戻すためには命を差し出すしかなかったわけです。物であればお金で買えるわけですけど、命はお金で買えません。罪のない人の 罪のある人の命が捧げられてもそれは何の役にも立ちません。罪のない方が身代わりとして支払う必要がありました。罪の借金を支払うために罪のない神の子イエス・キリストが十字架で死んでくださったわけです。それはあなたの私の罪を許すためでした。もしそのキリストを最後まで私はいりません。自分の力で大丈夫なんです。私は清く生きていくことができます。行いにも思いにも罪はありません。救い主なんかいりません。そのように最後まで続けるならば、果たして清い神の前に立てる人なんているんでしょうか。誰もいないわけですね。自分の罪の中で裁かれてしまいます。その裁きのために信じない者はよみがえるわけです。黙示録の20章後で読んでください。大きな白い御座に立たされて最後の審判が下されて、そこで最後の裁きが実行されることが書かれています。信じない者の結末は、神に従わなかった元天使長だった堕落した者悪魔と同じ結末、偽預言者たちと同じ結末であることが書かれています。人異様の池に投げ込まれて永遠に昼も夜も苦しみを受けると書かれています。そんな恐ろしいことないわけで、永遠に神から切り離される世界なんて、想像つきません。神は憐れみ深い方です。愛の方です。清い方です。ですから罪は受け入れることできないわけです。正しい裁きが下されます。しかし神の望みは何なのか。滅ぼすことではなく、神は全ての人を救うことなんです。一人でも滅びることを望みません。そのために救い主が使わされたわけです。私たちが救われる機会が与えられているのは、この地上で生きている間だけなんです。キリスト救い主を信じたか信じなかったかで、永遠をどこで過ごすのかが定められています。最後にイエス様が話されてルカの16章読んでメッセージを閉じたいと思います。16章開いていただけますか。ルカの福音書16章149ページです。16章の19節に、ある金持ちがいた。有名な金持ちとラザロの話です。ある金持ちがいました。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に暮らし遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧しい人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちてくる落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。対照的なライフスタイルですね。一方は裕福で、他方は貧しい生涯でした。さてこの貧しい人は死んで、ラザロは死にました。御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。すべての人が通る道、行く道です。すべての人に起こることです。人間には一度死ぬことと死後に裁きが定められているとヘブルの9章27節には書かれている通り、貧しい者も、富んでいる者も、男性も女性も、若い人もお年寄りも、皆同じように生まれてきた者は死んでいきます。ここで2人とも死にました。その金持ちは23節、ハデスで苦しみながら目を上げるとアブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。ラザロは信仰を持っていました。でもこの金持ちは信仰を持っていなかったので、ハデス地獄に落ちたっていう。彼は叫んでいた。24節、金持ちは叫びました。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすように、ラザロをどうぞよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今 過去はそうでありましたが、今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもたえているのです。そればかりでなく、私たちお前たちとの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。ですから、天国と地獄の間には大きな淵があって、永遠を決めるのはこの地上だけのことなんですね。彼は言った、父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言うんですね。彼らにはモーセと預言者があります。これ聖書があります。という神の言葉がもうすでに与えられて、彼らには聖書があります。その言うことを、なんて言われました？聞くべきですよ。聖書の言葉に、神の言葉に聞くべきです。彼らはもうすでに与えられてて、その聖書に聞くべきです。金持ちは言いました。いや、父アブラハム様、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、聖書に聞かないのなら、たとえ誰かが死ぬの中から生き返っても、そのような奇跡が起こったとしても、彼らは聞き入れはしない。聖書に聞かないのであれば、たとえどんな奇跡を見たとしても信じることはしない。イエス様はこれを例え話としてではなく、実際に起こったこととして話されたのだと思われます。この話は金持ちだからハデスに落ちたのでも、貧しかったからかわいそうだから天国に入れられたのでもありません。二人の違いは何なんですか。たった一つのことなんです。信じたか信じなかったかだけなんです。金持ちはこの世では裕福に過ごしましたが、信仰がなかったので地獄に落ち永遠に苦しみました。ラザロはこの世では苦しみましたが、それはしばらくの苦しみであって、信仰があったので神の国に入り永遠に祝福を受けます。この地上での選択が永遠をどこで生きるのかを決定するわけです。私たちはどうでしょうか。あなたは永遠をどこで過ごしたいと思いますか。聖書は二つに一つだけだと教えています。キリストを信じて永遠の命を受けて神の国に入るか、それとも、いや私はそんなの必要ない、自分の力で大丈夫だ、救い主を拒んで自分の罪の中で永遠に滅びる、このどちらかなんです。神は愛です。私たちを愛して一人子を使わせてくださいました。それはあなたが私がキリストを信じて滅びから命へと移されるためなんです。あなたはどうでしょうか。キリストを信じたでしょうか。心の内にイエスキリストを持っているでしょうか。そうすればもうあなたのうちに永遠の命は与えられています。まだの方、今日あなたの時です。今は救いの時、今は恵みの日なんです。神は私たちを裁きたいのではなく、罪から救い出したいわけですね。私たちは自分の力でどうすることもできません。救い主が必要なんです。助け主が必要なんです。どうぞキリストのもとに来てください。あなたも命を受けます。お祈りします。天の父なる神様、私たちを愛してくださりありがとうございます。私たちもキリストを持ちたいです。キリストを持ちます。キリストを信じます。どうぞイエス様、私たちのうちに来てください。住んでください。そして私たちはあなたを愛し、あなたの言葉に従います。私たちを助け導いてください。イエスキリストの御名を通して感謝してお祈りします。アメン。